ガラテヤ信徒への手紙5章22節それではお読みいたします。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。兄弟たち、万一誰かが不注意にも、何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。アーメン。それでは宣教、キリストにつながる人生と題して末森先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今朝もあなたの一方的憐れみと恵みの中で、私たち一人一人が名を呼ばれ、あなたの神殿で礼拝を捧げるこの恵みをいただくことができましたことを本当に感謝いたします。昨日からのサマーキャンプの恵み、教会の恵みを感謝いたします。主よ、どうか今朝もあなたが等しく御言葉の命を私たち一人一人に注いでくださり、私たちをどうかどうか新しく生み出してくださって、御言葉を携えてそれぞれの場所に使わされていく今日の時でありますように、最初から最後までこの礼拝を豊かに祝福しお導きください。どうか私たち一人一人において、さまざまな悩みの中、また病の中に私たちが本当におるものがたくさんおります。主をどうぞ憐れんでくださり、主をどうか一人一人に御言葉と御霊を持って回復を与えてくださいますようにお願いいたします。どうか語る者の口を、思いを清めてくださり、どうぞ弱さを取り除いてくださって、主よ、あなたご自身が大胆にこの場所で御言葉を語りくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたに期待いたします。あなたのお言葉を待ち望みます。主を語ってください。しもべたちは聞いております。どうぞお語りください。この礼拝を心から感謝します。すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ハレルヤ、感謝いたします。久保羊のですね、お祈りの中にもありましたように、週報にも記載しましたが、昨日は35名の、サマーキャンプの大人子ども合わせて出席がですねありました。本当にコロナにですね、サマーキャンプ人数が集まったのは久しぶりです。そして ある方がですねいらっしゃって、あ、こんなに子どもが集まるんですねって。でその方はですね、時々聞いてくださるんですけれども、大体大人が多い、子どもメインと言って聞いてもですね、来てみると大人が多いということが、まあ、多々あったわけですけれども、今回に至ってはですね、本当にまあ小さい赤ちゃんから、そして大人に至るまでですね、多くの年代の方々が集まって、本当に主の恵みあふれたサマーキャンプの時を過ごすことができました。本当に主に感謝し、また皆様の背後のお祈りに心から感謝いたします。昨日はですね、ここのとこ梅雨だから仕方がないんですけれども、だいたい天気予報は雨と曇りとですね、そういう天気予報で、まあ、晴れとだったんですけども、昨日はもう一日雨というですね、この雨マークがついておりまして、それはまあ久しぶりだったんじゃないかと思いますけれども、その前の晩ですね、きっと皆さんが雨をどうか溶けてくださいですね、予定していることができるようにしてください、私も祈りましたけれども、やっぱり朝起きてですね、もう5時ぐらいから雨の音が聞こえてて、そうか、今日は一日雨なんだとして、そしてですね、予定をいろいろ変えなきゃいけないな、 でもですね、私はその時に改めて感謝だったことはですね、あ、どんな時でも神様は私たちの思いをはるかに超えているわけですね。そして良きことしかなされない、これが私たちの信仰です、また確信ですから。まあ大雨だったんですけれども、きっと良きことをしてくださる、なぜなら良きことしかなさらないから。これが神様ですね。私たちのイエス様ですから、だからきっとこの雨さえも用いてくださる。それが私たちの賛美へと変えられていく。あ、本当にですね、信仰を持って皆さんと一緒に歩むということは本当に感謝なことだな。すべてを賛美にすることができる。いい時だけではない、晴れの時だけではない、雨の時も主を賛美します。雨ゆえに賛美します。晴れゆえに賛美します。ね、私たち肉体も弱る時も賛美します。どんな時でも主は私たちに関わらず、天候に関わらず主の皆褒められるべき皆です。ですね、そのことを改めて昨日ですね、朝自分のうちにですね、本当にその思いが湧き上がってきて、あ、主を賛美します。そして子どもたちと元気に賛美をして始められました。本当にただただ主の皆を褒めたたえます。そして今回のサマーキャンプのこのテーマはですね、イエス様につながろう、こういうテーマでした。そして私たちはいつもこのヨハネ伝の15章は昨年の主題聖句にもなりましたけれども、大変有名なこの聖書箇所です。聖書、このキャンプのテーマ聖句となったのはですね、ヨハネのによる福音書の15章の5節、私は誠のブドウの木、私につながっていればあなた方は豊かに実を結ぶことができる、でもつながっていなければあなた方は何もすることができない。これがテーマ聖句でした。そして私たちが祈って求めていたことは、一人一人が、集った一人一人がそれに応答するものになりたいですね。ただ楽しいで終わるのではなくして、子どもたちも大人たちもみんな御言葉に応答するものになりたいですね。そういうサマーキャンプの願いがありました。私たちがこの目に見えないイエス様につながるということはどういうことなのかですね。子どもたちともそのことを分かち合いました。いつもこの箇所を通して語られることは、まず一つ目に私たちがですね、第1コリントの12章の13節にこのような御言葉がありますけれども、お開きになる方は316ページです。コリントの信徒への手紙第1、12章の13節にですね、一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。ということは、みんなユダヤ人で何人だろうと、私たちは一つの霊をいただいて、御霊によって私たち一人一人に信仰が与えられてバプテスマを受けるですね。それがイエス様の今日のキリストにつながる、ブドウの木につながるために私たちはバプテスマを受けます、洗礼を受けますですね。そしてイエス様につながって信仰告白をして歩んでいく。そしてもう二つ目においては、このキリストの体なる教会につながって、私たちが信仰共同体の中でですね、霊の家族とも言いますけれども、霊の家族の中で、交わりの中で生活をしていく、その時に私たち一人一人において実を結んでいくことができるですね。そしてその時に大事なことは、このパウロ先生がですね、この12章で語っているように、一つ一つの部分は全て神様の恵みの中で、神ご自身の望みのままに置かれたということですね。このヨハネ伝の15章にもありますけれども、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだ、この方がご自分の望みの通りに皆さん一人一人をこの教会に招いておられるんです。そしてここに集うことが許されている、これは神様ご自身が望んでいること。そしてその一部一部となった時には、パウロが語っているように、腕はいらないとかですね、首はいらないとか鼻はいらないとか、そういうふうには言うことができない、みんな一部一部なんだから、お前はいらないということができるだろうかですね。それは言うことができない、すべて体を しっかり成長させていくためには全てが必要な部分であるということ、その時私たちはバプテスマを受けて教会につながるとそれを知ることができる。教会に来なければ別にですね、どんな部分かもわからないしですね、どんな部分において必要なのかどうかも私たちは一人で生活していれば、一人で教会から離れていればわからない。でも教会に来た時に、キリストの体であるこの教会に来た時に、どこが一部一部なのか、私はどこなのかですね、私たちはそれを知ることができる。そしてそこから私たちは豊かに実を結んでいく。そしてですね、また私たちはこのイエス様につながるということにおいて御言葉に生きることをですね、ここで語っています。ヨハネ伝の15章のところにイエス様はですね、7節で、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むことは何でも願いなさい。また10節に、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。すなわち掟なるですね、この聖書の言葉、神様が語られる言葉に私たちがしっかりとどまっているならば、そこからイエス様の愛を受けることができる。人間の考えではなくて、この世の思想ではなくして、聖書の言葉を通して私たちはイエス様につながることができる。また言うまでもなく祈ることを通してですね、イエス様のこの御心を知ることができるとですね、いつもこの箇所から今言ったですね、いくつかのことがこのキリストにつながる、ブドウの木につながるということはこういうことです。それをいつもここから語られます。でもですね、今日はもっとですね、もちろんこの一つ一つは大事なことですけれども、でもその中心的な部分ですね、大事なことを語らせていただきたいと思います。それはですね、このキリストにつながる人生といったときに、イエス様は今日のところで、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結んでいく。実を結んでいかなければ切られてしまう。ちょっと大変厳しいこともですね、ここに書かれております。でも、私たちはこれを聞いたときに、あ、そうか。じゃあ教会に来て、御言葉を聞いて、一生懸命礼拝守って、祈って献金して、一生懸命実を結ばなきゃ。そういうふうに私たちは思ってしまうんです。ですね、あ、そうか、実を結ぶ人生が私たちの使命だ。で、一生懸命頑張って実を結ばなきゃいけない。あ、頑張って実を結んでいないと、なんかイエス神様にですね、切り捨てられてしまうんではないか。そういう私たちの心に、一生懸命、この主人公がですね、自分になってしまうんです。一生懸命私が実を結ばなければならない。しかしですね、このところに、その人は豊かに実を結ぶといったとき、ここで書かれている主語はイエス様です。イエス様が実を結ぶんです。私たちは実を結ぶ人生が与えられています。しかし主語はイエス様です。私があなた方を選んだと言われるイエス様が主人公です。それゆえに私たちがキリストにつながるということは、私たちの人生の主人公が自分ではなくイエス様に変えられていくということです。そしてイエス様が私たちのうちで自由に働くことができるように、私たちのこの枝を主が豊かに用いて、主ご自身がこの枝を通して、私たちを通して実を結ぶことができるように、これがとっても大事なことです。ここを私たちがですね、間違ってしまうと、私たちはですね、一生懸命になってしまう。そして自分が、私が実を結ばなきゃどうするの？私が頑張んなきゃどうするの？だんだんそういう思いになっていく。しばらくは持ちます。ですね。しばらくは元気なうちはそれで持っていくかもしれません。でも、やがてそれは疲れを覚えてきます。そして、最初は恵みだったのにな、なんか恵みじゃなくなっていく、そういう思いになっていく。でもそれは私たちのうちにどっかに主人公が自分じゃなくて、ごめんなさい、イエス様じゃなくて自分にどこかですり替えられていってしまう。神様の恵みによってというところが取り除かれて、自分が身を結ばなくちゃいけないんだ。やがてそれがどうなるでしょうか。自分がといってなっていった時、私はこんなに頑張っているのに、あの人は
まだまだやっていない。自分はこんなに主に仕えているのに、奉仕しているのに、あの人は主よ、どうなっているんですか。あの人は、自分が中心になっていくと同時に、だんだんその自分の疲れとともに他者を批判するようになっていく。もうその時においては恵みではない、信仰ではない、いや私の頑張りが教会を支えている、私の頑張りが家族を支えている、私の頑張りがですね会社を支えている、私がとなっていく。しかしイエス様の今日身を結ぶと言われるキリストにつながるということは、イエス様ご自身が主となってくださって、イエス様が身を結んでくださる人生を生きるということです。私が結ぶんではなくして、イエス様の恵みが豊かに注がれる人生、イエス様につながるとき、主人公がイエス様になっていくとき、私たちは誰につながるか人生大事ですよ。誰から教えを学ぶか人生が大事ですね。その教えを持って、師匠を持って、私たちの人生は作り立て上げられていくわけです。その時にイエス・キリストにつながるということは、言うまでもなく御言葉につながることであり、そしてイエス様が主人公になっていくということは、私たちが一つ一つ小さくされていって、私たちの思いや願いが肉の力と言いますときに、この肉の力が少しずつ弱まっていって、イエス様の聖霊の力の方が強くなってくる。そうすると私たちの中に心の乱れ不安ではなくして、どのような困難の時にも平安を持つことができる、どのような困難の時にもイエス様が私のうちで勝利してくださる。私を見ればとても貧しくてやっていけない、とても私からどんな良き日が結ばれるだろうか、自分を見ればそうです。でもイエス様を見上げれば、イエス様が私の主人公なら、イエス様は間違いなく良き人生を導いてくださるに違いありません。どんな時でも主の皆は褒むべきかなです。どんな人生の困難の中にあっても、主の皆は褒められるべき方皆です。どんなに私が弱くても、どんなに不信仰でも、力がなくても、それでもなお主の皆は崇められるべき皆です。そのことを私たちが人生の中で、その力が、その恵みの力が圧倒していくときに、私たちは心から喜びを持って主の御言葉に従っていくことができます。主にすべてを委ねていくことができます。その時私たちは自由になれます。自分の肉の思いから力から自由になれます。そしてそれがですね、大きなことです。イエス様ご自身が主人公となって身を結んでくださるというとき。そしてもう一つ、ではそのとき幹につながる枝が身を結ぶということは何を意味するでしょうか。植物が育つためには大きくならなければならないですね。小さいままで、小さな幹のままでは実を結ぶことができません。1年かけて2年かけて少しずつ成長して大きな木になって、そしてやがて時が来て実を結んでいくことができます。そのように実を結ぶということは、私たちキリストにつながる私たち自身に成長が与えられていくということです。教会が成長していくということです。それは言うまでもなく、久々にですね、何年かぶりに多くの子どもたちが昨日集まりました。本当に豊かな身として、励ましとして、この教会に神様が印を持って応えてくださったと思います。皆様の祈りに本当に応えてくださったと思います。でもその目に見えるものだけではなくして、私たちの内側が成長していくこと、教会の内側が成長していくこと、それが実を結ぶということです。私たちを愛を受けたなら、イエス様の御言葉によって愛を受けたなら、愛を実践していくものになっていく、これが成長です。 聞いて終わるのではなくして、ああどうせダメよ、聞いてもダメよではなくして、私たちが聞いたときに、ああこれは大きな壁だ、この御言葉はとても私にはできっこない、時につまずきます。でもその御言葉を持って、私たちがそのうちにしっかりとどまって、そこから成長していく、御言葉を行うものへと一歩先に進んでいく、これが実を結ぶことです。何かまだまだ家族が救われていない、まだまだ教会に人が足りない、いろいろあります。たくさんこういうですね、行事を集会してみると、まだまだ奉仕者が足りない、いろいろ思うことがある、まだまだ子供が来てほしい。でもまず私たちの内側に実を結んでいくならば、私たちの内側がまずそのことを通して、今貧しき現実を通して、まずそこで私たち自身の内側が成長していくこと、これが実を結んでいく人生ではないかと思います。そしてそのためには、今日ですね、詩編で小詩で読みました、桃何年蜂何年というように、成長していくためには、実を結んでいくためには時間がかかります。ましてや霊の実を結ぶためには、私たちはどれぐらい祈り、そして時間をかける必要があるでしょうか。今日の詩編のですね、小詩を開きたいと思います。詩編の一編の大変有名な御言葉です。835ページ、旧約聖書835ページ、詩編一編の三節をご一緒に読みましょう。三、はい。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。御言葉を聞いて、その教えを昼も夜も口ずさむ人はなんと幸いな人か。そしてその時に、時が来れば巡り、時が巡りくれば実を結んでいく。時が必要です。私たちにおいても成長するためには時間が必要です。しかしその時間、イエス様につながっている者たちにおいては必ず実を結んでいく。必ずそこにおいて成長していくことができる。そのことを私たちは今日、またですね、成長しなければならないではなくして、実を結ぶということは具体的に主が私たちに成長を与えてくださることであることを覚えていたいと思います。そしてそれを目指していくものでありたいと思います。これでいいんですではなくして、御言葉が語られたら、その御言葉が先立って私たちを導いてくださるとき、御言葉は私たちを立て上げていきます。成長させていきます。ある方がですね、何かのお話のときに、あ、5年前には考えられなかった、でも5年後に立ってですね、こんなこと自分が証ししている、少し成長が感じられます。そうです、私たちはこの教会の生活の中で、信仰生活は実を結んでいく、すなわち成長が与えられていく。でもされど、その主人公はイエス様です。イエス様が私たちを導いてくださる、イエス様が私たちの幹であるならば、実を結んでくださる、すなわち必ず成長を与えてくださるということ。昨日ですね、壮年会がもう時間をかけてですね、手の込んだ寸劇をですね、してくださいました。でですね、大事なところでしたね。弟子たちが弟子たちが招かれていく、弟子集めのところでですね、ルカ伝の5章のペテロがイエス様にですね、沖にこぎ出してみなさい、ちょっと面白いイエス様がですね、現れてですね、ちょっと仰天、最初仰天しましたけれどもですね、本当に素晴らしい皆さん演技でですね、弟子たちの気持ちもきっとよく表していたんじゃないかと思います。まさにその時、弟子たちが招かれた時においては、一歩進みなさい、これがイエス様のお言葉でした。御言葉を聞きましたですね、沖にこぎ出しなさい、御言葉は語られました。でももしそこで弟子たちが一歩踏み出さなかったら、たくさんの量、網が破れるほどの量は取れませんでした。これは事実です。弟子たちがその御言葉を聞いて一歩進んだときに、御言葉による成長が与えられたんです。今までは全く自分の力では一匹も魚が取れなかったのに、御言葉によって一歩進んだら成長したんですよ。弟子たちは しかし、あの弟子たちは最初聞いたその御言葉を聞いたときですね、あのペテロをはじめ、笑っちゃうよねって言ってですね、もう弟子たちがもう失笑していたかどうかわかりませんけれども、でも実際心の中では失笑していたかもしれない。イエス様はよくそんなこと笑っちゃうよね。ちょっと小馬鹿にしたようなですね、そうだったかもしれない。この間、いや、少ししばらく前にですね、敵を、何時の敵を愛しなさいという御言葉を、メッセージをですね、もうしばらく前ですけれども、語らせていただいたときに、その中で私は、今日御言葉を聞きました。だからこの一週間、なかなか愛することができない人が現れると思います。でもその時にこそ御言葉を思い出してください。その後礼拝が終わってですね、ああ、嫌だなって言ってある方と話してですね、でもそういうことですね。何時の敵は愛しなさい。この御言葉が語られたのならば、当然愛せない人が出てくるわけです。でもその時に、いや、お言葉ですから、私にはできません。でも、いや、お言葉ですから、私はこの人を愛したいです。許したいです。いや、そのようなものになりたいです。そのようになった時に初めて私たちは成長するんです。御言葉によって一歩踏み込んだ時に成長が与えられるんです。そして実を結んでいくんです。事実そこにおいて皆さんのうちにもうすでに愛の実を結ばれているんです。今日ガラテヤ書で読みました平和の実が結ばれているんです。もうその人がどうであろうと喜びの実が結ばれているんです。そしてやがてそれはキング牧師が語るようにその人をも勝ち得ていくでしょう。愛せなかった人、その人自身も必ず神様は変えてくださるでしょう。でもまず神様は私たちに御言葉によって信仰の成長を、霊的成長を与えてくださるのです。これがキリストにつながる人生です。皆さん、これを願いたいと願います。願いたいと思います。何年経ってもこのままじゃないですね。今年より来年はその次は、これが信仰です。このまま行ったらですね、ああもうこれが尽きちゃうんじゃないかな、ああもうこれはダメなんじゃないかな、もうどうせこんな自分は変わらないんじゃ、これ全然信仰じゃありません。このところにキリストにつながっていると私たちは口にはできません。礼拝に行っています。クリスチャンです。それは証になりません。私たちが事実、この世において、この人生において実を結んでいくんです。私たちを通して主は実を結ばれていくんです。そこには私たち自身の成長が伴っていくんです。主に期待します。この教会においても私たち自身においても、今年と来年は違う、また明日は違う、今日礼拝を出た時には違う、それぐらいのですね、信仰いただきたいですけれど、なかなかそこまで追いつきませんけれども、でもそのように私たちは主を見上げる時、その力さえ与えられるのではないでしょうか。それがキリストにつながる人生です。そしてそのところにおいて、最後ですね、もうガラティア書の方に行きますけれども、イエス様は、あ、ごめんなさい、このパウロの言葉はガラティアの6章の方に行きましょう。イエス様もこの15章の中でですね、そのように実を結んでいくときに、二度にわたってイエス様が語られた掟があります。御言葉があります。それは互いに愛せよという言葉でした。互いに愛し合いなさいという言葉でした。これが二度にわたって15章の中で、イエス様が誠のブドウの木であり、それにつながるあなた方は互いに愛し合いなさい。今日ガラテヤ書の聖書箇所を鳩内羊に読んでいただきました。私たちが最も成長が与えられなければならない。また私たちがその世の中で祈っていくときに、イエス様につながっていくときに結ばれていく実は何でしょうか。ご一緒にガラテヤ書の5章の22節23節を読みましょう。3、はい。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。アーメン。その時、イエス様につながる時、結んでいく実は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらの実は 私たちがイエス様につながることを通して、教会につながることを通して、御言葉につながることを通して、イエス様が実を結んでくださるということを信じます。そしてその時パウロは6章で語りました。互いに重荷を担いなさい。イエス様が先ほどのヨハネ伝では互いに愛愛せよ、今パウロの言葉においては互いに重荷を担いなさい。これはどういう意味でしょうか。それは私たちが隣人の弱さや罪を担うことです。黙って引き受けることです。兄弟姉妹、また家族、職場、友人関係、いろいろ人間関係の中で時に追わなければならない、いや引き受けなければならない、こちらからとても願ってはないけど、でも主が導かれるところにおいてその十字架が表されていく、その場所があると思います。その中で私たちが互いに思いを担い合っていく、愛を、御言葉を聞き、そして愛を実践していく、それは愛することは許すことです。許すことは愛することです。そして私がその中にあって、私が許されたように私も隣人を愛するものになっていく、私も許されているように私も許すものに変えられていく。今日ですね、この御言葉を準備しながら一つですね、気づいたことがあります。それはですね、この15章の結ぶというこのですね、言語の言葉なんですけれども、これは英語だとですね、to bring forth っていう言葉なんです。ちょっと発音悪いですけれども、先へ持ち運んでいくという言葉なんですね、結ぶというのは。そしてですね、ここにフェローという言葉なんですけれども、この他のですね、この言葉において書かれていることが、十字架を運ぶという言葉なんです。運ぶですね、まあ、動詞で言えばブリングもそうですね、トゥでも同時にトゥキャリーというこの英語もあるんですね。運ぶ。そしてそれはどこで使われているかというと、皆さんご存知の人多いと思いますが、ルカ伝の23章のところにですね、あのキレネ人シモンがいますね。あのシモンが、イエス様の近くにいたもんだから、この人を助けなさいと言って、まあ、無理やりですね、兵士たちに十字架を負わせられるところがあります。あそこにキレネ人シモンは十字架を運ばされた。これが同じ言葉なんです。ということは改めて気づきましたけれども、私たちがですね、身を結んでいくということは、私たち自身においてまさにこの十字架の道を行くということです。すなわち先ほど言いました、互いに重荷を担いなさい。互いに十字架を追い合いなさい。互いに愛し合いなさい。許し合いなさい。ここにおいてこそ私たちは豊かに実を結んでいくことができるということ。それがこの御言葉に、イエス様のお言葉に表されたる意味ではないかと思います。私たちがどんなにですね、たくさん教会に来て、たくさん聖書を読んで、神学校で学んで、神学的な書を全て身につけて、でも私たちはそこにおいて実を結ぶことはできないんです。やはりそこにおいてキャリーしなければならない。私たちが十字架を大物へと変えられていく、ここが大きな成長のポイントになるのではないでしょうか。それがこの御言葉に書かれたる意味ではないかと思いますし、キリスト教の言うまでもなく聖書のイエス様の中心的なこと、それは私たち一人一人が霊の実が結ばれて十字架を大物へと変えられていく、その時に豊かに実を結ぶことができる。私たちの内側において、外側において、主はそのことを通して、十字架を追うことを通して、愛すること、許すことを通して、私たち一人一人を成長させてくださる。私たち一人一人にパウロが語ったですね、私たちは信じることだけではなく、キリストと共に苦しむことも恵みとして与えられているんです。これこそがキリストにつながる人生の恵みではないでしょうか。すなわち私たちが十字架を運ぶもの、それこそキレネ人ですね、指紋のようにですね、私たちが用いられていくこと、そしてそこにおいて主がそれぞれに与えてくださる重荷を負うことを通して、主は成長を与えてくださいます。必ず時が来れば豊かに実を結んでいく、イエス様の十字架を豊かに証しするものになっていく、そのようになっていくと信じます。御言葉を信じます。私たち側においては何もありませんですね、もう本当にこのまましかありません。でも主を憐れんでくださって、 どうかどうか今日語られた御言葉が実を結ぶ人生、まことに主の喜ばれる実を結んでいく人生を私たちに歩ませてください。私たちにどうぞ成長を与えてください。教会に内に外に成長を与えてくださり、いよいよ主のご栄光のために用いられる器となれますように、共に祈ってまいりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの命の御言葉が私たち一人一人に語られたことを信じて感謝いたします。どうぞ主よ、今日語られた御言葉のうちに私たち一人一人にあなたご自身が先立って恵みを持って臨んでくださり、私たちを新しい一週間、いやこの貧しき者たちの人生を、教会を豊かに祝し導いてくださいますように切にお願いいたします。キリストにつながり、イエス様につながって、いよいよ私たちが良き実を結ぶ人生を生きることができますように、今日語られたごとく、どうぞ私たちがあなたに負わせられる十字架を喜んで恵みとして追っていく、そのようなところにおいて私たちに成長を与えてくださり、良き実を結んでくださいますようにお願いいたします。語られた御言葉に私たち身を委ねます。教会を委ねます。どうぞ祝福してください。そしてどうかこのところにいつも主の御前にひれ伏し、主をあなたを求め、あなたのご愛に注がれること、聖霊に満たされることを求め続け、祈り続け、前進していくことができますように、どうぞ助け導いてください。そのためにどうか私たちは教会に集まります。そしてどうぞどうぞ共に励まし合うことができますように、どうか私たちの内側をあなたが豊かに祝し作り変えてくださいますようにお願いいたします。必ず御言葉が時を結ぶことを信じます。必ずあなたの時が来て豊かに実を結び、次世代次世代と豊かな実をこのところに、この教会に、また私たちの家族に結んでいくことができると信じて感謝いたします。どうぞいよいよ祝福してください。聖霊の恵みをもって私たちを前進させてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。